ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ、令和8年1月、新しい年を迎えました。ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。今年もゆりしげ市長のワンダフル沼津をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ここからのご案内はアナウンサーの植田光平です。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしていきます。新年最初の放送です。ゆりしげ市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1月1日が本放送、再放送が8日ということで、はい、なんだかね、
しかも今回第88回、
珍しいですよね。
なんか1月1日、いい数字がやっぱり並んでません
ね。1日8日88回、
素晴らしい、めでてえなっていうことですね。
本当に、まあ、暦の並びでね、はい、偶然にも1月1日が本放送なんですけれども、ただ最先いいな。
しかも、
はい、
しかもですよ、
しかも
令和8年ですよ。
そうですね、
街がいっぱいですよ、末広がり、
ね、収録直前にいろいろ注目したら、
はい、よくよく考えてみると街がいっぱいあって、しかも1ですよ、ね、ナンバーワン。
今年は市長、いいことありますよ。
いいことありますね、
はい、そんな予感が ね、
沼津市にとっていい年になりますようにということで、
はい
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はそんないい予感がするお話、
うん、そうなんですね、
あるわけですよね、はい、
間違いなくその通りでございます、
はい、ということで早速、新年最初のゲストをご紹介します。今回のゲストは沼津駅南口にある、西武百貨店本館跡地に新たなにぎわい拠点の整備を進める株式会社フィルカンパニー執行役員、株式会社フィルイノベーションラボ代表取締役社長でいらっしゃいます安沢真也さんにお越しいただきました。これからの駅前広場がどのように変わっていくのか、ゆりしげ市長、そして安沢さんからじっくりとお話を伺っていきたいと思っております。改めて安沢真也さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、安沢さんっていう名字が、
うん、
とても珍しいな、
はい、どのような感じか、まずご説明されたらいかがでしょうか、ね、市長、はい、
小さい豆に画数の多い鯖、
はい、
そうですね、これはもともとはどちらからの発祥と言いましょうか。
そうですね、私自身は神奈川出身なんですけれども、はい、元をたどっていくと島根の方に、まあ、今でもかなり多くいるらしいですね、はい、
島根県のどのあたりなんですか。
いや、島根としかわからないんですけれども、はい、でこのあずさわって読むんですけれども、同じ漢字であずきさわって読む方がいらっしゃったりとか。あずき
にもなりますもんね。
確かにね、小さい豆でね、
はい、
あずき、
そうですね、
も
う子供の頃からあずきちゃんという あだ名です。
あずきちゃん、
なんかかわいい。
ですね、今ちょっとびっくりしちゃったんですけど、よりしげ家のルーツもですね、実は島根県の
そうなんですか。
はい、大津というところなんですけどね、
ははははは、
で聞いてます。あら、なんとなんかいろいろな起源ですかね。
なんか今回の収録放送はすごい、
いやいやいや、
いろいろ重なってますね、
かなりプライベートなことを言ってしもた。
いやでもすごい、ルーツはお互い同じ、
はい、出雲族ですか。
あ、そうですね、
いやいやいや、
ということで、
はい、
私もあずさまさんという名字は今日初めて、
うん、
お会いしましたし拝見をいたしましたが、
そうなんですね、
はい、そんなあずさまさんにいろいろ今日はお話を伺っていきたいと思いますが、まずはどんな方か、そして会社についてもちょっとお話をね聞きたいなというふうに思いますので、市長、最初の質問から参りたいと思います。
はい、まあ、沢さん、本日は本当にお忙しい中にもかかわらず、このように市役所の方までお越しいただきまして誠にありがとうございました。まずは安沢さんの自己紹介と、先ほどご紹介がありました会社フィルカンパニー、こちらについてのご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、改めて本当に貴重な機会と、すごく縁起の良い日に、
はい、
お招きいただきましてありがとうございます。フィルカンパニーの安沢と申します。 私自身はですね、フィルカンパニーという会社で、主に新規事業でしたり、アライアンスだったり、うん、他の企業さんとの競争、共同ですね、うんうん、の役割を担っておりまして、はい、で今回の沼津のプロジェクトに関するプロジェクトチームの責任者をさせていただいております。
はい、ありがたい存在です。
はい。はい、
フィルカンパニーという会社はですね、もともと20年前に創業して、最初はですね、駐車場、コインパーキングの上の空間を駐車場を残したまま活用するっていうことを空中店舗フィルパークというふうに呼んでるんですけども、それを中心にですね、土地所有者様に対して、企画から設計、施工、それからテナントの誘致、そして建物の管理までですね、すべてワンストップでサービスとして、展開してきた会社です。
なるほど。
で、まあ、パーパスとして、街の隙間を想像で満たすという言葉を掲げているんですけれども、駐車場だったりとか、そういう街の隙間って、まあ、空き地もそうですし、特に活用ができないような変形地とか狭小地とか、そういった、比較的活用が難しい場所、そういった場所を中心にですね、我々企画を全国で今280棟近く手掛けさせていただいております。
はい、
でなかなかこの我々結構デザイン性だったりとかそういうところも特徴なので映像でお見せしたいんですけれども、うん、この建物の特徴、もともとコインパーキングって特に夜とかって、うん、暗いとか怖いとかちょっとそこを通るときに不安だったりとか、うん、なんかそういう空間なんですけれども、一方ですごくやはり必要な機能ですし、そういったその必要な機能を駐車場として残したまま、うん、上の空間をガラス張りの、建物を設置して、両立させることによって、さらにその建物はですねガラス張りにすることで、中から明かりが漏れると、でさらにそこを利用する人々のにぎわいが見えるような、なんかそんなコンセプトで、そういった暗いとか怖いっていう空間を、なんか明るくて、にぎやかな空間に変えるっていうことをコンセプトにやってまいりました。
なるほどね。今日、実際に資料のようなものもね、
そうなんです。
ご持参いただけるんで、ちょっと、
そうですよね、
発見させていただければなと思いますけれども、
はい、こちらが
空間はそのままに。地下と言いましょうか、下の空間、駐車場はそのままに、
ね、はい、
なるほどね、
そして上の部分を、うん、まあ、テナントなどなどいろんな形で活用するっていう考え方、
ね、そうですね、はい、
はい、こうやって今、うん、市長にもねご覧いただいていますけれども、これは名古屋の例ですね、
うん、
はい、
なかなかチャレンジャーな仕事ですよね。
その
難しい空間っていうところをいかに活かすかっていうところなんですよね、これって。
あ、そうですね。
はい。
まさに。
で、その外とのつながりということを今お話しされていて、うんうん、そのあたりのところは、我々今、沼津市の方でも、中心市街地で、建物の中の空間と、外の空間というのが、この壁によって隔たれているっていうことを取っ払おうと。で、一体となったそういう空間。はい、人を中心とした居心地の良い、快適なとかって、まあ、そんなところをやらさせていただいてるんですけど、例えばこの今写真見るともともと駐車場だったものっていうのと、これが作り上げられていて、まあ、もちろんその空間もしっかり形成されて、しかも明るさ、にぎわいのとかって、そういうところにしっかりとつながっているという話になると、いや僕らがやろうとしていることと本当にマッチングしてるなって改めて感じさせていただきました。
ね、
いやーすごいな、だって飛び抜けて明るいですよ。
そうですね、
周りの空間と比べてもですね、まあ、周りにも建物があってちゃんと明かりはあるんだけど、ここ突出してますよね。
より明るさが、ね、あって、にぎわいも感じるし、温かみも感じます ね、はい、ね、
人というものね、
そうですよね、
すごいです ね、
1階は確かに駐車場なんですよ、
うん、
で車をもちろん止めることができるスペースなんだけれども、うん、2階はこうガラス張りのようになっていて、まあ、テナントが広がっているというような作りということで、
うん、
まあ、これ名古屋の久屋大通り、久屋大通りっていうと、
久屋大通り
最近はね、
あ、なるほど、
大通りそのものが こう綺麗になったりとか、
そうですね、
おしゃれになってますから、
あ、いいですね、
こういうね、うん、建物っていうのもこう街並みとマッチしてね、
うん、いい感じです、
いいですね、
ありがとうございます、
いう取り組みをされていらっしゃるぞ、
そうですね、
はい、ね、いうことですよね。で、そういうものをお作りになる、まあ、もちろん企画段階いろいろあると思うんですけれども、うんうん、こう結構下調べなさったりとかっていうのも力入れてらっしゃるんですね。
はい、我々はただただやはりその場所に建物を大きく建てるというわけではなくてですね、はい、その場所に応じてその場所を徹底的にマーケティングで、調査して、じゃあこの場所にさらにその空中部分にどういったテナントさん、
はい、
この街にはどういう需要があって何が足りてなくて、そういったこともしっかりと調べて、想定されるようなテナントさんの状態をですね、想定してそれを建物の企画だったり設計に反映していくというようなプロセスで、やらせていただいてます。
はい、
うん、
例えばそこに飲食店が入ったり、はい、まあ、美容室が入ったり、はい、聞いたところによると病院や保育園、中には学童保育なんていうパターンもあるんですか。
あ、そうですね、もう本当その場所でしたり、まあ、その時代もそうですし、に応じて本当に必要とされるような業態のテナントさんを誘致させていただいてまして、
はい、
まあ、先ほどおっしゃっていただいたような飲食店ですとか、まあ、物販、それからサービス系ですと美容室だったりとか、まあ、最近ではフィットネスのチームだったりとか、はい、あるいは病院、クリニックですね、もう本当に多種多様な業態を誘致させていただいてますね。
まあ、リサーチされて何が必要なのかということもしっかりではやった上で、
はい、
まあ、その地域にふさわしいものを作っていき、そのことがまさにその地域の拠点に結びつくと、
はい、
うん、でね、空間っていうのを、ね、すごくうまく活用されているなということ がすごくよく分かって、これすごい期待値高まりますね。いやー、すごいな。
市長ももともとはこういう、まあ、建築といいましょうかね、こういった分野
でいらっしゃるから、都市空間とかですね、オープンスペースの活用とか、そんなことを、まあ、なんとか街づくりに生かしたいななんて思っていたんで、本当ありがたいですね。
で、こういったノウハウを、まあ、踏まえて生かして、さまざまな力によって協力によって今沼津駅前が大きく変わろうとしていると、
その通りなんですね、
いうのが今日のメインになります。
はい、
ぜひ次の質問で伺いたいと思います。
はい、まあ、沼津はショート沼津とかって言われていた時もありまして、はい、まあ、沼津駅の南側の方にはですね、百貨店が、たくさんあるというような状況があって、まあ、特に、西武百貨店の中においては地方進出第1号店、
ね、
これが実は沼津店だったんですよね。はい、で、まあ、その、沼津駅の南口にあるですね、西武百貨店の跡地、まあ、これ本館の跡地になるわけですけど、まあ、新たな賑わい拠点としてですね、今後整備を進めていくという形になっています。
はい、
まあ、この、事業に関してですね、株式会社フィルカンパニーさんを含む4つの事業パートナー、土地を所有する UR 都市機構さん、
はい、
そして我々沼市としてですね、協定の方を結ばさせていただいたんですね。で、11月には、これ、去年の11月ですけどね、
はい、
その他の事業パートナーであります、株式会社ブルースタジオさんや、川田建設さん、こちらの方にもお越しいただいて、その、UR さんの土地のところ、沼津の駅の真ん前のところですけど、
はい、
現地でキックオフイベント、こちらの方を開催させていただいたんです。で、整備業店の名称とか整備イメージ、こちらの方も、はい、ダダーンとですね、発表の方をさせていただいたんですね。ちょっと雨が、降っていたというような状況でしたけど、
ね、
なんとかその発表の時はですね、
はい、
しっかりとできたというような状況でございました。はい、まあ、拠点の名称ということに関してはですね、これも皆さん大いな期待もあったと思うんですけど、沼津ジャムズ、こちらの方の名称に込められた意味や思い、
はい、
また沼津ジャムズがですね、どのような施設になるのか、まあ、これのあたりもですね、
はい、
ちょっとご指摘いただければなと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。
はい、このジャムズですね、まあ、ジャムズと言ってもジャムズでも、まあ、どちらでも、はい、いいと思ってるんですけども、
当日も議論になったんですよね。
あ、そうです
ね。イントネーションがね、
はい、
いろいろ読めるということですね。
そうですね、はい、 で、このジャムズですね、もともとはジャムセッションに由来しています、うん、楽譜にとらわれない即興的な演奏が持つイメージに多様な人々が集い、街のにぎわいをみんなで一緒に作り上げていくという、
うん、
つまりみんなで街を奏でるという、そんな施設コンセプトをあのこの名前に、うん、込めております、
はい
はい、でこの、あの施設コンセプトのこともちょっとお話しさせていただきたいんですけども、
ね、はい、
あの今回企画をするにあたって、山水に奏でるという感じで、
はい、
港、沼津の港というコンセプトを一つ企画のコンセプトにしておりました。でこの山水の沼津港が山水に巷の港じゃないですか、
は
い、
うん、
で一方で今回この山水に奏でるの港っていうのはもともとの意味は同じような意味なんですけれども、うんうん、特に駅前のあの場所がですね、陸の港として人や物やことが交わる結節点となって、
はい、
沼津の方々の暮らしが他の地域の方々に対しても表現できるような空間になってほしいと、
うん、
まあ、そんな思いを込めて、このコンセプトを作らせていただいております。
素晴らしい、
深いですね。
深いですね。
これはすごい。でごめんなさい、もう感動したんで思わず喋っちゃったんですけど特徴がいろいろあるわけですね。
はい、
はい、
そうですね、はい、で施設の特徴ですね、この沼津ジャムズの特徴ですけれども、まず4カ所の広場を設けております、
はい、
それぞれ待合広場、階段広場、芝生広場、
うん、
そしてピロティ広場、
うん、
というような形で4カ所ですね、
はい、
その広場でですね、自由にくつろいだり、時に街の人たちが集まるようなイベントも行うことができるような、
うん、
そんな空間を予定しております、うんうん、
はい、
で建物の方はですね、まあ、2階建てなんですけれども、市の管理する地域貢献部と当社の運営する店舗部に分けて、で市内の方だけではなくて、市外の方にも来ていただいて、またそれが外からも伺えるような、
うん、
まあ、我々の先ほど説明させていただいたフィルパークの、
う
んうんうん、ガラス面も中心とした空間というのを予定しております。
あ、今日実はこの、ね、特別応接室には、
はい、
そのジャムズのイメージ、
はい、
大きなポスター
あるんですね。
イラストで描かれていますけれども、
はい、
ずいぶんとまたおしゃれな空間になりそうですね、
うん、間違いないですね。
ね、
まあ、4つの広場っていう話をしていただいたところでございますけど、
はい、
まあ、そのあたりのところが適切に配置されて、これ動線なんかも結構意識してこの施設配置されてますよね。
あ、そうですね、はいはい、あの駅の方からはあの建物だったりこの広場がもうパッと、うん、空間全体が見渡せるような、
はい、
あ、かつですね、南の方に向かう動線ですね、
うん、
もうこの施設の中はこの広場部分を通って、街に出かけていけるような、うん、そんな動線というのもイメージして広場の方の配置というのを考えさせていただいてます、
ね、これ南北自由横断道、まあ、できたわけですけど、
はい、
もう本当にそれを最大限活用していただいて
ですね、
人の流れがスムーズに越えてる、はい、でその、うん、あの途中にはこういういい空間があるっていう、
ね、思わず立ち寄りたくなるような、は
い、そうなんですね、
それこそテナントなども、
うん、
並ぶ予定だということで、あのこのエリア、まあ、いわゆるその西武百貨店の跡地、ね、本館跡地っていうのは、うんうん、沼津駅南口の改札出てすぐ真正面、
真ん前です、
真ん前ですものね、
はい
うん
はい、
ということですから、まあ、あの一番目立つエリア、
そうなんです、まさに顔なんです
ですよね、
はい、いやおがなしに視界に入る
ね、
はい、
そこがこれから大きく変わろうとしている、
うん、そうなんです
よっていうのはこれ、はい、市民の方もそうですけど、やっぱり市外の皆さんも
期待来られる方はね、本当に変わったなっていうのを
ね、
ものすごく感じていただけると思いますね。
ね
はい、
あの私の祖父母が神奈美町に住んでましてね、
うん、
昔はよく、
はい、
沼津に買い物に行く、
百貨店ですね、それね。
いうぐらいやっぱりショートのお話ね、商い、うんはい、の都のお話がありましたけれども、はい、やっぱり昔のようなにぎわいとかこうワクワク感がまた沼津に戻ってきそうな、うん
はい、
そういう予感がこのイメージからもしますね、はい
まあ、それを目指してですね、
ね
え皆さんと共にやっていこうと
思
います、
はい、はい、ということです、はい、で、今日はね、
うん、
せっかくこの スペシャリストにお越しいただいてますので、ここ最近こういったね、まあ、今日収録も含めて、首都圏からあずささんは沼津にいらっしゃる機会が増えたということですので、
あ、そうなるとですね、
はい、
やっぱりどう思うのかなとかっていうところありますよね。まあ率直にですね、あずささんから見た沼津の街の印象、
はい、
まあもっと言えば可能性、このあたりどのように考えていらっしゃるのかなって教えていただければと思います。
はい、まず率直に申し上げて、
はい、
今回その沼津の駅の方から、沼津に入らせていただいて、まずその沼津駅の 南口を出て思ったのがですね、観光などで来ている市外の人たちが、結構皆さんバス停が目の前にあるじゃないですか。で、バスに乗ってしまって、その沼津の街に触れる機会がなんか少ないんじゃないかなという印象でした。私自身も、過去、まあ、旅行とかで沼津に来た時には、うん、やっぱり沼津港に行かせてもらったりとか、まあ、自然の公園の方に行かせていただいたりとかあるんですけれども、その街ってそういえばどういう街なんだろうって、あまり触れる機会なかったなと思ってまして、で今回 そのプロジェクトの中でいろいろ街の方々だったりとか、まあ、イベントにも参加させていただいて、すごくいろんな方とお話しさせていただいたんですね、はい、でその中で地元愛がすごい強い方が多くて、で街を盛り上げたいって、はい、そんな思いを持ってる本当に多くの方の話を聞いてですね、なんかそこで初めてなんか沼津っていう街に触れることができたような気がしてます。
ありがたい話だな。
ねえ、こうやってね、普段は沼津にお住まいじゃないんだけれども、たまにこう来ていただくことによって分かる沼津の良さっていうのを今、ね、ご紹介いただきましたけど、
ね、地元愛ということも触れていただきました ね
地元愛、地元愛、
ね、地元愛ですね、
はい、
地元愛と地元愛がありますからね、
そうですね、
沼津
は
ね、
違うんです、地元愛と地元愛、
はい、地元愛というのはまあ一般的な話でございまして地元愛になるとですね、
はい、
ダブライブサンシャインの聖地なんですね。
そうですよね、
はい、
そこで海外が盛り上がるんですよね、
はい、なるほど、わーっと多分今日聞いた話の聞いていただいているリスナーの皆さんの中では地元愛出たと、はい、
市長の口から地元愛出たと多分、その界隈の方たちは盛り上がっていることと思います今、
嬉しいです
ね、
はい、新年早々嬉しいですね。
なのであずささんにもぜひ地元愛と地元愛を両方覚えて書いてみて、
はい、そうですね、今日一つ勉強させて
重要なコンセプトでございます、
まあ、そういう意味ではね、あずささん沼津にはまだまだこう可能性があったり、
う
ん、パワーがあるっていうような感じですかね、
う
ん
うん、そうですね、本当もともと豊かな自然に囲まれていて、
はい、
食べ物もものすごい美味しいですし、まあ、そういった、うん、立地的なポテンシャルが高い上に、う
んうん、
さらにオープン沼津、
はい、
うん、
これ
官民一体となって、こういった街を挙げて新しい取り組みをされている、
うん
う
ん、
そういったところの、まあ、チャレンジ精神というんですかね、なんかすごく私自身もこれからこの街って変わっていくんじゃないかって、そんなパワーをすごく感じさせていただきました。
いやー、嬉しいですね。
嬉しいですよね、
はい、
さあいよいよそんな沼津駅前がこれから大きく変わろうとしています。今日はイメージもね、うん、持ってきていただきましてというお話をしたんですが、うん、じゃあこれがいつ完成するのかというところね。
これはそうですね、ここまでいろいろと話聞いてくると
気になってしょうがない、
どうなっちゃうのっていう話ですもんね、はい、まあ、そういう点で沼津ジャムズのですね、緑あふれる暮らしの舞台、はい、まあ、こういうコンセプト非常にワクワクする話ですよね、まあ、今日はいろんなご説明いただいた中においてもリスナーの皆さんもなんとなくこういうイメージが湧いてきたのかなという中で、じゃあ完成っていつなんだという話になるわけですけど、どうなんでしょうか。はい、
そうですね、もうまさに今現場が作業で動き始めているところでございます、はい、来年、もう今年になるんですかね、放送ベース
で、年が明けて、うん、もう令和8年の秋
を目指して今まさに動いているところでございます、
はい、うん、 もうすぐじゃないですか。
そうです。もう末広がりの令和8年に、
ね、8年にね、
秋口に完成。
あら、
いや季節もいいですね。
そうですよ、はい。ちょうど街に出るには最適な空気の中で、は
い
は
い、
でね、
美味しい食材とか、ちょうど、食の季節でしょ。
食の季節ですけど、はい、私たちはどちらかというと飲む方行っちゃう。
まあね、
あまり飲みすぎないようにしないとなと、
はい。気をつけましょうね。はい、
さて、ちょっと余談挟みましたけれども、いよいよ最後の質問ということで。
そうですね。はい、まあ、この番組はですね、まあ、先ほどからちょっと話の中に出ているように、FM ラジオ以外にですね、インターネット配信もしているというような状況で、はい、実は市内の方だけではなく、まあ、市外、県外、本当に多くの方々が、こちらの方を聞いていただいているところでございます。はい、まあ、最後にラジオを聞いている皆様方にですね、一言、メッセージの方をお願いいたします。
はい。沼津ジャムズのプロジェクトは本当に大きく駅前が変わるまでの20年間という長い期間にわたって続いていきます、
はい、
ですので沼津の街のにぎわいをぜひみんなでですね一緒に作って、いければと思ってますので、
はい、
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
みんなで作るということで
ね、よろしくお願いします。まあ、私たちも、まあ、ラジオという媒体メディアですから、
はい、
このあたりの進捗についてはしっかりとまた随時ね、皆さんに
実況中継
やりますか、
ね、
はい、さあ今こんな形で工事が進められています。
僕がたまたま行ったらまた師匠この間みたいに現場にいて、もういきなりですね、
はい、
何もない状況で、
はい、
では始めましょうみたいな感じにやるんでしょう。
やります。もう市長が行くときについていきます。でマイクをお渡しします。
わかりました。下請けとして頑張ります。
いやいやいや、もう恐れ多いという感じですけれども、はい、ただ本当にその魅力これからまたね、どんな形で変わっていくのかって見るたびに変わっていくと思いますから ね、
う
ん
う
ん、
ね、
皆さんぜひ注目していただければというふうに思います、
はい、
さあでは最後市長にまとめていただきます。
本日はですね大変お忙しい中お越しいただきまして改めて心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。まあ、沼津駅周辺総合整備事業につきましてはですね、新貨物ターミナルや新車両基地こちらの方の工事がですね目に見える形で進展しているというような状況でございます。また土地区画整理事業においても着実な事業進捗こちらの方が図られている、こういう状況でございます。そして、今回お越しいただきました厚沢さんの株式会社フィルカンパニーさんをはじめとした事業パートナーの皆さんとともにですね、沼津駅の南口拠点整備こちらの方を進めることで、はい、市民の皆様にも事業の進捗をより感じてもらえるのかなと考えているところでございます、はい、まあ、魅力のある街の創造のためにもですね、厚沢さん今後ともぜひともご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。新年最初のワンヌマ。今回のゲストは株式会社フィルカンパニー執行役員、株式会社フィルイノベーションラボ代表取締役社長でいらっしゃいます厚沢真也さんでした。厚沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして寄り締め市長今度は2月の放送でまたよろしくお願いします。
またぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。